皆さんおはようございます。本日も会堂とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日は先ほどご報告の中でも触れていただきましたが、引き教会ともネットを介して合同の礼拝となっております。引きの皆様どうぞよろしくお願いいたします。さて、この8月、例年ですね、久留米教会は8月の礼拝を平和を覚える月間と題してですね、平和についてメッセージをずっと続けております。すでに8月も3週にわたって平和について考えてまいりました。第1週目は小鳥一郎さんがですね、宣教を担当くださいまして、人と人との間にある無理解、また対立の壁をね、壊そうと。イエス・キリストは壁ではなく橋を架ける方だったと。神と人との間に、また人と人との間に橋を架けつないでくださったんだって、こういうことをですね、話してくださいました。第2週目は中島治さんが担当くださいまして、戦争はね、敵を悪魔なんだと思い込ませていくと。でも本当はそうやって相手を悪魔だと思い込んでいる自分自身の方が悪魔なんだと。敵や怒りの森を出るんだっていう、こんなことを分かち合ってくださいました。先週は私が第3週目ですね、旧約聖書民数記から深く相手を知るということ、争うのではなく共に生きるものになれということを神は促されたんだって、そんなことを分かち合いました。今朝これに続きまして第4週目ので、御言葉をご一緒に分かち合いたいなと思っております。普段であればここからすぐに聖書の話に入るんですが、ちょっと今日はですね、趣向を変えまして別の観点から話を始めていきたいと思っております。今日は、何日ですかって言ったら8月の24なんですね。もう早いもので明日から、地域の小学校とか中学校ではもう2学期が始まってまいります。早いですね。私が子供の頃は絶対9月の1日だったんですけれども、もう今1週ぐらい前倒しになりまして、もう明日8月の25日から地域の学校では2学期が始まってまいります。暑さはまだまだ変わらず続いているのに夏休みだけは終わって、なんかこうちぐはぐだなと思うんですね。最近皆さん気づいてらっしゃいますか？今もそうなんですけれどもね、この暑い盛り昼日中、セミが鳴かんのですよ。で、朝とか夕方はセミが鳴くんですが、本当に暑いこの昼の盛りの時間にはセミが鳴かんのです。鳴いてます？鳴いてないね。鳴いてないですね、はい。でね、そんなに暑いのに、体感ではもう本当にしんどい暑さなのに夏休みは終わる。まあね、夏休みなんていうものも人が作った制度ですから、季節の実感と合わないということだってそれは起こるだろうとは思うんですね。あくまでも制度なんだというふうには思ってるんですが、しかしちゃんと私たち注意せねばですね、制度っていうものが、まあ、ルールっていうものがこうあらねばならないっていう、こうなんですね、こう束縛意識みたいなものを作りますとね、私たちの方がこう人間が追い込まれていくわけですよ。まあ、極端な例になるかもしれませんが、先日もニュースの中で報じられておりました。2学期なんてね、こう長期休暇が終わりまして、さあいよいよ学校だなんていうこの時期には、小学校中学校高校生の中で自ら命を絶つ子が増えていく傾向にあるんだそうです。でなぜかと言いますと、その理由は本当様々で、例えば、宿題の提出ができずに学校で叱責された、もうやってれんとやっとられるとかですね、それからなんとなく集団生活が辛いなんて、本当こう様々なんですが、しかし行かねばならない、しかし行けないみたいな、その葛藤の中で自ら命を絶つ子が例年増えるんだそうです。そうやって命をな、ね、くしてしまうぐらいだったら行かんときゃいいのに、休んだ方がまだいいじゃないかと思うんだけれど、でもこうあらねばならないなんていう思い込み、固定概念は時に人を、生きづらくするわけです。まあ、どうしてこんな話をしているかと言いますと、今朝私が皆さんと一緒に、考えたい平和のこと、それはね、もしかしたら私たちの思っている固定概念の中だけで考えるんじゃなくて、その固定概念を取り払った時に 聖書は私たちに平和のヒントを与えているかもしれないって、こんなことを思うからなんです。そこで今朝皆さんとご一緒に読みたいと思って選びましたのが旧約聖書詩編113編です。9節に及ぶそう長くはない詩の一つですが、この113編はですね、ユダヤ教のお祭りであります杉越の祭り、その前日に杉越の食事というのがあるんですが、その食事の席上、集まった人々の中で読まれた詩です。でこの詩は神様の救いが始まるよって喜ぶ詩なんですが、その中で神様の救いってこういうものなんだよっていう3つの特徴を記しています。3つの面白さをですね示しているなという、そういう詩です。で何が面白いかと言いますと、1点目、1節から3節見ますと、詩編の著者は1節でハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよとこう呼びかけております。主のしもべらよって言ってますが、じゃあ誰が主のしもべなのってこう読んでいきますとね、3節では火の昇るところから火の沈むところまでというふうに規定をしてある、つまり世界の端から端までなんです。この詩編の面白さの1点目って言いますのは、世界中の民が、世界中の人々が神のしもべとして一つにされているっていうこと、これが面白さなんですね。先週の民数記の箇所の中でちょっとこう言及はしたんですが、聖書の中でもですね、いろんなものの考え方っていうのが乱立をしておりまして、中には非常に民族主義的な、でイスラエルの民を優遇し、それ以外を敵視するような、そういう排他的なものの見方なんていうのも、実は聖書の中ではちょこちょことあるわけです。そういう民族主義的なものの見方の中で、この113編っていうものは神の前に世界中の人がみんな仲間っていうんです。みんな仲間、みんな家族だ。それぞれの国の中にある国境とかですね、地域とか民族とか宗教とか、そういったあらゆる違いを全部超えて、私たちは一つの民だっていう、この見方が113編の面白さとかダイナミックなところなんですね。じゃあこの113編2つ目の面白さポイントって何かって言いますと、今度4から6節の中にありまして、4節、主はすべての国を高く超えて、すべての国を超えて高くいますし、主の栄光は天を超えて輝く、私たちの神、主に並ぶものがあろうかってこう呼びかけて、詩人はですね、私たちの神ほど尊い方はおられないんだよって言いますが、その神の尊さの説明が5節後半から書かれています。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。神様は非常に高いところにおられ、同時に低いところにもおられるんだみたいなことを言ってるんですが、これですね、日本語ではなかなかニュアンスわかりませんが、ヘブライ語の原文、旧約聖書が書かれたのはヘブライ語ですが、このヘブライ語の原文を読んでいきますと、この神様が高くいる、同時に低くいるっていうのは、エブライ語文法のヒフィル形っていう形で書かれています。難しいことはもういろいろ省略します。ヒフィル形は何かって言ったら、内的私益なんていうね説明がされるんですが、自らを奮い立たせて何々しようとするっていうのがヒフィル形なんです。ヒフィル形なんですね。ちょっと噛みましたけど、でこの自らを奮い立たせて何々をする、私たちに分かりやすく言うならば、強くこだわっているっていうことなんです。これ面白いのは、神様が自らを高くあらせようとなさるって、これはある種神様なんて尊い存在だからこういうもんだろうって分かるんです。ある種分かりやすいです。しかし同時にもう一つ面白さは、神様は自ら低くあろうとこだわられるって言ってるんです。神様はこの世の低いところからこの世界をご覧になろうとされる。 本当にこの低いっていうのはですね、この民衆の視点っていう意味がこれから続いて出てくるんですが、神様は民衆の視点っていうものをものすごく強くこだわり大事にしておられるって、これが113編の面白さの2つ目なんです。で、3つ目の面白さは何かって言いますとね、これが続けまして7節から9節に見られるんですが、その神様がこだわられる仕組みっていうものが非常に具体的なんです。7節で、弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪端の中から高く上げるって書いてありますが、この弱いものっていう言葉、これヘブライ語でダルっていう言葉でして、そのダルっていう言葉は孤児とか、ね、戦争やいろいろな病気によって親を亡くした子供、それから家族、夫を亡くした女性たちにですね、また老人などを含めまして、社会の中の具体的な弱い立場の人をまとめる言葉がダルなんです。で、もう一個の乏しいものっていう、これはエブヨンっていう言葉が使われておりまして、このエブヨンっていうのは社会的な仕打ちによって非常に経済の支えを失った人々で、だから非常にこの社会制度によって貧しくされている、困窮しているっていう、こういう人々のことを指すのがエブヨンなんです。ダルにせよエブヨンにせよ、この詩篇は神様っていうのはね、本当に困窮し課題を抱え傷んでいるその人々の傍らに自らおらせようとなさる、自らがおろうとなさるんだって言うんです。しかもその続きの言葉8節におきまして、神様はその人々を自由な人々の列に返してくださるという、自由な人々っていう、これネディビームっていう言葉でして、裕福な指導者層を指す言葉なんです。毎日を生活するのに何の困ったこともない、困窮もない、課題はあるかもしれんけれど、でもなんか生活するのに困ったわーっちゅう、そういうことはないって、そういう人々の列に戻してくださる、つまり社会的な支えや、なんて言うんでしょうね、こうね、課題にまみれて本当に困っているそういう人々が当たり前に生きていけるように、彼らの社会的な権利とか尊厳とか地位とかを神は回復なさるっていうんです。本当に困って毎日を生きているその人々の視点を神は大事になさり、彼らをちゃんと当たり前に生きていけるようにと神は導かれるっていう、そうやって救われるっていうんです。もう一個具体的な例が9節でしてね、子のない女を家に返しってありますが、これどういうことかって言いますと、古代世界におきまして、子供が生まれなかった女性は夫の家から放り出され実家に返されるなんていう非常にひどい仕打ちが多々ありました。で、その家から出された女性、実家に帰りましてもね、その実家とかその自分の住んでた故郷なんかでも、子が生まれなかったなんていう理解をされまして、弱い立場に追い込まれていたわけです。で、しかし、この9節を見ますと、神はそのね、女を家に返すって、これは実家の話ではなくて、夫の家、まあ、つまり嫁ぎ先なんですが、そこへと戻していかれ、そして、子を持つ母の喜びを与えてくださる。これいろんな解釈の仕方があるんですが、一番広い意味で読むならば、彼女の権利と尊厳と喜びを回復させるという意味なんです。三つ目の、113編に見られる三つ目の面白さっていうのはね、神様は自ら立場の弱い人々と共にあって、彼らを具体的に助け出されるっていうんです。助け出すだけではなく、その今まで当たり前に生活をしていったその社会の中でもう一度生きていけるように、共に生きていける社会、共生社会というものを神はもう一度取り戻してくださるっていうんです。今、113編から3つの面白さを読みました。1つ目は、神様は世界中の民をあらゆる、ね、それぞれの民の中にあったあらゆる違いなんていうものを超えまして、神の民という一致を
与えられるっていうこと、一つになさるということ、二つ目、神は徹底的に弱い立場の人々からものを見られるっていうこと、三つ目、神はその弱い人々が当たり前に生きていけるように、社会の中で全ての人と共に生きていけるように彼ら彼女らを回復なさるという、それがこの113編に見られる面白さなんです。なぜ神様は徹底して弱い民の立場から共生社会を考えておられるんだろうか。聖書の中にはその理由は書かれておりません。しかし私が読みながら感じているのは、神様が徹底して弱い立場に、弱い人々の立場、その視点にこだわられるのは、彼らの視点でなければ、本当の意味での共生社会は実現できないからなんじゃないのか。本当の意味で一緒に生きていける社会っていうのは、弱い立場の人々、市民の立場からでないと見えてこないからではないの。弱さを知るからこそ寄り添われることのありがたみがわかる。涙を知るからこそ何が深い慰めであるかがわかる。耐え難い痛みを経験したからこそ何が癒しであるかがわかる。暴力に振り回される現実を知っているからこそ、では共に生きるために何が必要かが見えている。神様はそんな弱い民の視点から平和を実現しようとなさるっていうんです。それも国とか地域とか民族とか、そうやって人を分けていた仕切り区切りの中からではなく、すべての民を同じ人として、神の民としてまとめつつ、神は共生社会を作っていかれるっていうんです。なんてスケールの大きな平和のビジョンなんだろうかって思う。でも同時に、それは実現可能かってどっか問うてしまう。今の私たちの社会を見ますと、強い国は力を振るい戦争を続けております。強い国は斧が意を誇りましてね、なんちゃらファーストって言いまして、大騒ぎをして、そしてその結果何って言ったら分断を作るでしょ。自分たちの国以外の人たちをね、下げすみましてね、自分たちの都合ばかりをなんたらファーストっていう言葉で正当化しまして、その結果分断を生み出している。そんな世界の中で国家を超え弱い民から始まる平和なっていうのは実現可能と言えるか。きっと今のままでは難しいでしょう。しかしね、それでも聖書は言うんですよ。民の視点から平和は作られるものなんだ。いや、むしろ民の視点からでなければ平和は作れないのだって。今朝の礼拝の招きの言葉、マタイによる福音書5章9節でイエス様もまた言っておられる。平和を実現する人々は幸いである。その人々は神の子と呼ばれる。平和っていうのは待ってたら誰かがくれるもんじゃないんです。人々が作り出さねばならないものなんです。その人々とは社会の中で私はちっぽけだと思い込んでしまう。しかし、そんな私たちと変わらぬ普通の民が神の平和を実現するんです。今朝の113編も同じじゃないか。この113編の1節から3節の中で神の民と呼ばれる人々は具体的にどういう人かなんていうことは一切記されていない。火の昇るところから火の沈むところまでとしか書かれていない。世界すべての民だとしか言われていない。しかしその民がこの113編においても神によって救い出され共に生きる喜びを享受していくものなんだ。彼らが平和を実現し、平和を喜ぶものであるんだって、そう、この113編は私たちに示しているんだ。聖書が示している平和実現のあり方、 どこか私はそれを本当に実現可能かって問い続けていくんですが、でもね、私は率直に言います。実現できると思う。そして私たちはその平和を実現していくための具体的な力を実はもう持っているんだと思う。その具体的な力とは何かって言いましたら、私たちの国の憲法、日本国憲法です。私たちの国は80年前、アジア諸国を侵略し、各地で残虐な行為を行い、一方で拡大しすぎた戦線を維持することができず、戦場に多くの兵士を置き去りにし、戦死やまた半数が餓死だったと言われますが、そうやって兵士を死なせました。また沖縄の地上戦、広島長崎の原爆投下、各地での空襲を経験し、4回の8月15日に戦争を終えることができました。そんな惨憺たる結果の末に見出した平和実現の具体的な設計図というのが、実は現行の日本国憲法です。この憲法は極めて具体的な平和実現のビジョンを示しています。同時に、今から皆さんと一緒にこの憲法のことを少し分かち合いたいんですが、この憲法は先ほど見た113編のように、神が私たちに示している平和実現のビジョンと驚くほど重なってまいります。そこで皆さんには、今日お配りしております州法の一面、州法の表紙に日本国憲法全文を記載しておりますから、そこを見ながらちょっとここからお話を聞いていただきたいと思う。憲法の全文と言いますのは、単なる前書きではありません。この憲法を持っているものかを示す説明文みたいなものです。で、この説明文であります全文読みますとね、憲法の内容が大まかに理解できる。皆さんですね、かつて小学校とか中学校とか学校でですね、日本国憲法には三大原則がありますって習ったことがあると思うんですね。さあ何だったでしょうってこう聞いてね、即答できる方ってなかなかに優秀だなと思うんですけれども、この三大原則、国民主権、平和主義、まあ、戦争の放棄とも言いますね。平和主義。そして三つ目は基本的人権の尊重です。で、この三大原則って、どういう相互関係にあるかご存知ですか？これなかなか知られてないんですが、憲法全文読みますと、その三つの三大原則の相互関係が記されている。州法一面の憲法全文のですね、二行目終わりから見ていただきたいんですが、憲法はどうして戦争が起こったのかの理由を政府の行為によってって規定しています。戦争とは民衆が望んだものではないんだと。政府の行為によって起こったんだ。政府の情報操作やまた、戦闘の勃発によって、なだれ込むようにして戦争は始まってしまった。で、この憲法は、その戦争を再び起こすことがないようにというのを目的に定められています。先ほどの2行目後半から続けてお読みします。そこには憲法の目的と対策が記されている。政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。つまり、憲法の目的というのは、二度と戦争を起こさせないこと、平和を実現することが目的です。そしてそのための手段として、国民に主権を与えると。つまり国民主権をそこに明記したんです。だけれども、私たち、自分とこのことをね、振り返ってみますと、私たち、毎日生活しながら自分たちはちっぽけな存在だとどっかこう思い込まされている。だから、同じように戦前と変わらず、また政府の情報操作や制度によって国民が支配されていくかもしれない。そこで、この憲法は私たち主権者である国民を守るべく二段落目の最後の一文。我らは、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。つまり私たちは、 平和に生きていくための権利を持っている、基本的人権を持っているっていうことを明記した。これが国民主権と平和主義と基本的人権の尊重という三大原則の関係性なんです。私たちの国は二度と戦争を起こさせない。そのために政府をどこかこう制御していく存在として国民に主権を与え、その国民が自分たちはちっぽけだと思って政府によってコントロールされることがないように、私たちには基本的人権を与えると言って、私たち一人一人が胸を張って自分の主張をできるように基本的人権を与えた。これが三つ、三大原則の相互関係です。で、さらにこの憲法の面白いのは、注目したいのは、まあ、実は今さっきお読みした文章でもそうなんですが、私たちの憲法は随所に日本の国民だけでなく世界の人々について言及をしています。先ほどの基本的人権をね、持つのは誰かみたいな話の中でも、全世界の国民がって言ってたでしょ？全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有するって言ってますから、私たちの国は全世界の人が当たり前に基本的人権を持っとるっていう話をしとるんです。で、そんな、全世界を意識した文章が実はところどころに書かれているんですが、今朝ご一緒に注目したいのは二段落目の最初の文章です。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。と書かれている。これね、どういうことかと言いますとね、私たちの国の憲法は、あの80年前の戦争において学んだんだと。平和っていうのは自分たちだけで作れると思っちゃならんって。私たちだけが平和だ平和だって言ってても、周りの国と一緒でなければ平和は実現しないんだと分かった。そこで私たちの国の憲法は、自分たちと同じように平和でありたいという諸国民の公正と真偽に信頼するって言ったんです。信じるって書いたんですよ。実力行使をもってどうのこうのの話ではなく、まず最初にすべきは諸国民を信頼すること、平和でありたいと願う多くの人々を信頼することが始まりだって言ったんです。これね、諸国民をって書いてますが、諸国民、日本語っていうのは解釈の仕方で何ぼでも意味が変わるんですが、諸国民なのか諸国民なのかによって意味合い変わるでしょ。諸国民って言ったら日本国民のもろもろっていう、そういうね、限定的な日本人に限定するような意味合いにも聞こえてしまう。諸国民であれば世界中のもろもろの国の人々っていう意味になるでしょ。で、これどっちが正しいかって言いますと、これ政府が出しております憲法の英文、英訳を見ますとね、 peoples of the world って言ってるんです。世界中の人々って言ってるんです。だから諸国民ではなく諸国民なんです。私たちの憲法は平和を実現したいという世界中の人々を信頼し、つながり合って平和を実現したいんだって宣言したんです。これね、非常に面白い図だ、面白い構図だと思うのは、先ほど見たように、戦争とは政府の行為によって起こるものです。その政府の行為を止めるために国民は主権を持ってるんです。そのために私たちは基本的人権も持ってるんです。じゃあ平和を実現する具体的なビジョンとしてどう考えるかって言ったら、国民は政府を抑えていく存在です。そしてその国民は自分たちだけではなく他の国の国民とつながり合っているって考えたんです。これね、発想の転換だと思います。私たちは国家あっての国民だってどっかで思い込まされてなかっただろうか。私たちの意思というのは国家を通して世界に表されると思ってなかっただろうか。 憲法が規定しているものは違うんです。逆なんです。憲法が規定しているのは私たち国民が他の国の国民とつながり合って一緒に平和でありたいよねって、その意思の確認を持ってそれぞれ基本的人権を持った人々としてそれぞれの国の政府を抑えていく、制御していく、コントロールしていく、そう考えた。つまりこの国の憲法が示したものはね、私たち一人一人が平和を実現する主体です。私たちは自分たちの中でつながりを作り合って、それも自分たちの国だけではなく、他の国の人々とのつながりを作り合って、一緒にこの世界を制御していこう。私たちは争いなんて望まない。私たちは戦いなんて求めない。命を奪い合うような世界はしたくない。だから、私たちは自分たちも、また他の国の人々とも手を取り合って、平和であろうって。そのために私たちは世界中の人々、平和でありたいと願う世界の人々を信頼するところから平和を始めていくって宣言したのがこの憲法なんです。ものすごいスケールのでかいこと言ってるでしょ？でも、その非常に大きな平和実現のプランは、実は今日私たちが読んでる詩篇113篇と重なってくるんです。もう一度詩篇113篇の面白さ3つを読み返してみたい。詩篇113篇の面白さの一つ、私たちは国を超えて世界中の人々が神の民として一つにされていくんですよ。国家とか地域とか宗教とか民族とかそういうあらゆる違いを私たちは飛び越えて同じ仲間として生きていく。その一つ目のビジョンを113編は語っている。じゃあ二つ目の面白さは何だったか。神はその人々が共に生きていくために弱い人の目線を非常に大事にしておられる。低くされた方々の目線を非常にこだわりながら世界を見ておられる。一部の為政者が自分たちが思うように世界をね、コントロールしてじゃない。民衆の視点から神は平和を見ておられる。そして、その民衆が当たり前に生きていけるように、社会の中で作られた制度によって困窮し、ね、生活が成り立たなくなっている。差別を受けている、痛みを負っている、その人々が当たり前に生活していけるように、共生社会を神は目指されるんです。それは、私たちのこの国の憲法が願った平和実現のあり方と全くもって重なってくるじゃないか。私は、この詩篇113篇が書かれた時期がいつであるかということは正直よくわかりません。少なくともおそらく2500年程度昔の話でしょう。しかしそんな2500年も大昔に神の御言葉は未だ私たちの世界が到達できぬほど先進的な平和の示唆を与えているんです。そしてその平和実現どうやったらできるんだろうか悩みに悩んだ人々がようやく見出したものが80年前、私たちの国が惨憺たる痛みを負いながら、また痛みを負わせながら、行き着いた具体的な憲法というものの中に見えている。私たちの今、この国の憲法、変えるべきだと訴える人々は大勢います。彼らの主張は何ですか？例えばアメリカに押し付けられたものだとか、古いだとかいう人たちはいますよ。でもね、ちょっと見当違い甚だしいんだと思う。誰が文言を作ったかなんていうことは大事じゃないんだ。大事なのは何が書かれているかですよ。またね、この憲法が古いっていう人々がいる。古いんじゃないんだ。未だ私たちが到達できぬほどこの憲法というものはまさに聖書に通じていくような高い理想を掲げているんだ。だって私たち一人一人が当たり前に胸を張って喜びを持って生きていけるように共生社会を作る。世界に作るって宣言したんだから。だから古いんではなく なお私たちにとっては輝かしいばかりに先進的な憲法、その憲法が今私たちの国の最高法規として与えられている。戦後80年、私たちはこの憲法がどれだけ力を持っているかということを改めて目を留めてみたいと思う。なぜなら戦後80年経つけれども、この80年間、少なくとも私たちの国は戦争に加担することはなかったし、戦火を逃げ惑うこともなかった。それはなぜかって言ったら、この憲法が具体的に私たちを守ったからですよ。憲法を変えたがっている人たちはいろんな理由を挙げると先ほど言いました。そんな中でね、平和を維持するために軍を放棄していいのかっていう人たちはいますよね。その人々は近隣国の攻撃に怯えているっていう話をね、よく聞きますよ。でも突き詰めて考えますと、彼らの不安を煽っている人たちはどういう人たちですか。例えばもう亡くなったから具体的な名前を出してもちょっとね、申し訳なさもあるんだけれども、かつての総理大臣でありました安倍晋三さんなんかは、北朝鮮からのミサイルの脅威なんていうことを結構宣伝しましたよ。けれどもね、本当にミサイルの心配をするんであれば、日本に54基もある原発をまずなくすことから考えないと話には合わんのですよ。だって原発にボンってミサイル落とされたら、その地域は原爆と同じ、それ以上の被害を生じるんだから。原発は残しながらミサイルの脅威は訴えるなんて全くもって矛盾した話なんです。ミサイル一発で原爆以上の被害を生じさせかねない原発を大量に抱え込んだ上で、近隣国の脅威だって言いながら憲法を変えるべきだって全くもって矛盾した話だったんです。それは平和を言い訳にしたごまかしに過ぎない。一方で私たちはね、今聖書から、そして憲法という具体的な力を持って真の平和を促されています。それは敵を作るのではなく多くの人と共に生きる社会の構成です。私たちは今神がこの詩篇113篇を通して私たちに示したようにあらゆる違いを超えて一つになっていくことを目指す。そして私たちは低い人々の視点、困窮する人々の視点を大事にする。彼らが当たり前に生きていける基本的人権を取り戻して生きていける、そんな共生社会を目指す。それは聖書であり、また憲法が私たちに示している平和実現のプランです。今年の8月の9日、長崎では80年目の平和式典が行われました。その中で長崎市長は核廃絶を訴える中で世界市民という言葉をに言及しました。彼の言葉を引用しながら今日選挙終わりにしたいと思う。人類は核兵器をなくすことができる。強い希望を胸に声を上げ続けた被爆者の姿に多くの市民が共感し、やがて長崎に地球市民という言葉が根付きました。その言葉には人種や国境などの垣根を越え、地球という大きな一つの町の住民として、共に平和な未来を築いていこうとの思いが込められています。この地球市民の視点こそ、分断された世界をつなぎ直す原動力となるのではないでしょうか。私は心から同意をする。それは聖書が示している視点でもあるからです。今年、私たちの国は戦後80年を迎えました。直接戦争を知る世代はだんだんと少なくなられる。そして平和実現のバトンは直接戦争を経験していない人々に託されつつあります。その中で多くの人は、私は戦争を知らぬから声高に発言できないとためらう方だってあるかもしれない。でも私たちは自分が経験していないではなく、自分たち、そして子や孫たちの未来に平和を実現するためのバトンを託されたんだ。私たちは今、諦めることなく、なお平和を願い続けます。その私たちを神は祝福し、 後押ししてくださる。戦後81年、82年、これから私たちが平和を実現していく番です。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは詩編113編に、世界の民は国家を超え神の民として一つになれるということ。神様は低められた民の傍らに自ら寄り添い、彼らの視点と動きから平和を願い、そして共生社会を実現くださると読みました。その平和を実現するための大きな力として私たちは、80年前戦争の参加を経て得た現行憲法があることを分かち合いました。神様、私たちの国の憲法は戦後80年、この国を戦火から守り、戦争に加担させませんでした。それだけ有益な力を持つ憲法であることを改めて思います。しかし今戦争を知らぬ世代が増える中で、人々は周辺国への不安だとか混迷する経済のために目先の事柄に右往左往し真の平和実現の促しを見失いつつあります。でも私たちは今改めて神様あなたの御言葉また憲法からこの戦争の参加を二度と起こすことがないように平和を築かねばならぬことを伝えられております。神様私たちは改めてこの憲法の尊さを分かち合います。どうぞ日本だけでなく世界に向けこの憲法を共に守りいかに平和を実現しているのか問い続けまた動き続ける私たちであらせてください。敵意を持って殺し合う世界ではなく笑い合って共に生きる世界を実現させてください。私たちの平和の君なるイエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。